皆さんこんにちは。何度言っても暑さはなくなりませんけれども、本当に暑いですね。どうしたらいいんでしょう。気象庁は新しい用語で今まで経験しなかったようなと。誰が経験しなかったんでしょうか。古代人は経験したのかしないのか、そのようなことは分かりませんけれども、今まで経験しなかったような大雨が秋田岩手あたりに降るんだというようなことを、降り始めてから、報告しているようですね。ここも本当に大変です。このプランを、説教のプランを立てましたのは、私なんですけれども、その時にちょうどこの暑い季節にこの暑いサマリアの女性が当たるようにと計画したわけではありませんけれども、たまたまここの今日がそれに当たるので、何かこう本当に自分で決めて言うのもおかしいですけれども、時期にふさわしいなと思います。それでまずマタイの福音書の4章の、ごめんください、ヨハネの福音書、もう相当頭がおかしくなっておりますので、お許しください。もうまたヨハネだか分からなくなっちゃっております。27節から、29節までを読みます。はい、よろしいですか。ここに出てますね。25節から、ここでは載っておりますので、25から読みましょう。皆さん、このスクリーンを見ながら一緒に読みましょう。3、はい。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られるときには、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。この時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も何を求めておられるのですかとも、なぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった。女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来て見てください。私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。この物語は、サマリアの女性ということで、私もこの教会で何回かお話したことがあります。他のところでもお話したことがあります。で、あまりにも有名ですから、この人がキリストに出会った部分というのは、あんまり詳しくはお話ししないことにします。でも、とても大事なことは、サマリアというのは、ちょうどパレスチナの北部、中部、南部とありまして、その中部であるということ、これはもう皆様と常識的にお分かりと思います。そしてこの人たちは人種的に他のところとは違っています。北の方はガリラヤと言います。ここはユダヤ人が住んでいます。そして南の方はユダヤ、ここにもユダヤ人が住んでいますけれども、その真ん中のサマリアっていうのはハーフの人が住んでおります。ハーフというと大変今は聞こえがいいですね。特にモデルさんなんかにはハーフの人多いんじゃないでしょうかね。この間この教会の玄関を使わせていただきたいで、そういう依頼がモデルさんから来ました。で、まあ軽い気持ちでね、玄関なら集会に関係ないからいいでしょう、はいって許可を与えました。役員会にかける暇がなかったので、私の独断で許可を与えました。で、その人が来て写真をパッと撮るのかと思いきや、もうすごいんですね。10人余りのスタッフの人がやってきまして、そして、この大テーブルと、それから向こうの入り口と着替えの場所ということで占領をいたしまして、そしてその人がなんとカメラマンと、なんていうか着替えをする人、洋服を着替える、名前なんて言いましたっけ、スタイリストとお化粧の人と髪の毛を整える人と靴を用意する人と、みんなスタッフをゾロゾロっと連れてきて、そしてこの場所を占領して 朝から夕方まで写真を撮りました。まあ本当にあの綺麗な方でしたね。確かあの日本人じゃなかったんでしょうね。私あんまりあのまじまじと見ると失礼ですから見ませんでしたけども、どっかロシアの方だったかなという感じです。まあ、全然今日の話とは関係ありません。で、このサマリア人というのはいわばハーフなんですね。で今でこそハーフというと何かこう少しね、綺麗な方のステータスみたいな感じがしますけど、昔はそうではない、特に、彼らにとってはハーフのユダヤ人というのは他の外国人よりも嫌われて、半ばイスラエルの言葉を理解し、イスラエルの宗教を理解していながら半分半分だということですごく嫌われておりました。で、普通の人たちはそこを通らないで、ガリラヤからユダヤに来るときはわざわざヨルダン川を渡って、この東の方に出て南へ下ってまたヨルダン川を渡ってエルサレムに来るとい こう回り道をわざわざするような、そんな関係であったわけです。けれども主イエス様の記事を見ると、何度もサマリアを通って、そのガリラヤとユダヤの間を行き来していらっしゃる記事を見ます。このことだけでも主イエスというお方が人種的な偏見を乗り越えた広い心を持った方だということが分かります。でこのたまたまガリラヤからユダヤに下る道に、そのど真ん中のスカルというところに来まして、それが真昼時、今日みたいに暑くてたまらない時だったと思うんですね。暑い時にはどうしますか？もう水を飲むしかないですね。熱中症にかからないためには水分補給です。皆さんもきっと水分をこまめにとっておられると思います。イエス様も水分補給をしたかった、そして井戸辺に落ち着けたんですけれども、残念ながらコップもなければ、つるべもなければ、バケツもなければ、さあどうしようかと思っているところに、このサマリア人の女性が水を汲みにやってきた。で、皆さんは水汲みの女性って見たことがありますか？実際に絵かなんかでは見たことがあるけども、実際に水を汲んでる人ってあんまり見たことがないと思います。で、私は見たことがあるんです、たくさん。それはアフリカでもそうでしたし、インドでは特にそうです。彼らは頭に亀を乗せて水を運ぶんですね。皆さんそれ実験してみたことがあります？頭に、で頭に亀直接乗せるんじゃないんですよ。どうするか知ってます？この輪っかみたいなね、こういう輪っかみたいなのを乗せて、そしてそこに亀を乗せて、そして、重いんです。それがそれをこぼさずに歩いていくんですから、本当にあれは芸術的なサーカスもんだと思います。で、私もちょっとこう重いものを乗せてみたんですけど、なかなかこう重いもの、聖書、ごめんなさい、聖書に乗っけちゃいけないんだけど、例えばこれ乗っけて落とさないように歩けって言って難しいですよね。どうやってバランスを取るかって知ってます？どうすればいいか。普通私たちが歩くと頭がグラングラングランと揺れますけれども、彼らはここでもって あれですね、わかりますね、ここでもってバランスを取るんですよ。こういうふうにバランスを取るから頭の上のものは動かない。それでこうね、あんまりうまくその通りはできないけれども、こういうふうにこういうふうに やりながら亀を持ってきて、そして水をいっぱいにして、そして持っていく。でもこの女性は真っ昼間にやってきたんですね。でこれも全然風習とは違います。普通水汲むのは朝早くとか、それから夕方少し涼しくなった時です。この女性は真っ昼間にやってきた。理由は分かりますね。この人は周りの人と顔を合わせるのが嫌だったんです。井戸では何がありますか？女性の場合には井戸端会議というのがありますね。井戸、水を汲みながら、あの旦那さんがこうで、ここがこうで、この犬がどうで、この猫がどうでって、こうどうでもいいような話を井戸端会議でするわけですね。 その井戸端会議に加わるのが嫌だった。なぜ嫌だったか、これはそういうことが言えないような生活をしていたからです。ですから真っ昼間に女性が一人で水を汲みに来ること自体が異常だったわけです。その異常だった人に主イエス様が声をかけて、私に水をくれませんか、そのことから始まって、そしてイエス様が私に頼むならば永遠に乾かないところの水をあげます。水をくれって言った人が水をあげます、その水が欲しいですと言った時に、イエス様は何とおっしゃったかというと、その水をあげるけれどもその前にあなたの旦那さんを連れてきなさい、夫を連れてきなさいと言ったわけですね。その女性は何と言ったと思いますか。日本語で言うと、夫待ったと言ったと思うんですけども、まあ、聖書にはそう書いてないんですけども、ね、多分そう言ったと思います。つまらないシャレですね。でもこの暑い時には少し寒くなるでしょ、この程度のシャレで、ともかく、全然関係ないんです。命の水をくれと言ったのに夫を連れてきなさい、全然こう関係ない話でも、それは本当は関係があったというのは、この女性は夫を5人まで持っていたんですけれども、全部その飽き足らないで全部別れちゃっていて、そして今いる人は同性関係なんだけれども6番目の人とは正式な結婚もしていないということを言われたんで、もうドキグサッとして、そして彼女はもう参ったというんですけれども、しかし参って困ったわけではなくて、その鋭く指摘をされたんですけれども、その中に自分を一生懸命にその寂しい人生あるいは乾いた人生に温かさとそして本当に潤いを与えようとしていらっしゃるキリストの温かさに触れたわけですね。ですからこの女性はそのことに、過去の人生を、ただ単に糾弾するだけじゃなくて、その誰にも言えないような恥ずかしかった過去、それらを包んで理解して、そして、変えてくださろうとしているキリストの愛に触れたわけです。そして、その会話の中で、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるときには一切のことを私たちに知らせてくださるでしょうと言ったわけです。彼女はこのさっき言いましたように、この人はサマリア人です。ハーフユダヤ人です。ですから聖書のことはよく知っていました。でその聖書の中に、キリストと呼ばれる方あるいはヘブル語ではメシア、同じことですけれども救い主と呼ばれるものがやってくるということを彼女は頭で知っていました。そして彼女の言っていることは、その方が来るときには全てのことを私たちに教えてくれます。私たちがどのようにして神を礼拝するか、私たちがどのようにして神に従っていける人生を歩んでいけるか、それから私たちがどんなふうにして真っ当な人生を歩んでいけるか、全部のことを教えるお方としてこのメシア、キリストを捉えていたんですね。これってすごいことなんです。というのはその頃ユダヤ人の中にはメシアを待望する、救い主が来てほしいという運動といいましょうか、待望感というのはものすごくあったんですけれども、その待望感というのはものすごく政治的でした。当時、ユダヤはローマの属国になっていました。ローマの支配下にあった。で彼らにとっての救い主というのはこのローマの出国といってもちょっとわからないね、区引きならわかるでしょ。この奴隷状態を壊してこのイスラエルを独立させるところのそういう英雄としての 政治的な指導者としてのメシアを彼らは待望していたわけです。だからこのユダヤ人の平均が持っていたメシア待望と、このサマリア女性が持っていたサマリアメシア待望とはずっと違いますよね。すべてのことを教えてくださるお方としてのキリスト、私は来ることを待ち望んでいますよ。そして、あなたは一体どういうお方なんですかといったときに、主がさっき答えられた、私はわざとここで英語でイエスと言ったのは、まあ、多少の引っかかりがあるんですね。イエス様だからイエス。全然皆さん笑ってくださらないぐらいの、軽い程度のシャレですね。でもこれっていいじゃありませんか。何もないよりは。どっかオービリン大学かなんかのイエスイエスイエスと叫ぼうよっていうのがあるそうですね。この中にオービリン大学の卒業生いる？いない？あ、いる。ちょっと本当かどうか。で、そのイエスというのはどっちのイエスですか？うん。はい、いいのイエスだと。なんとなくね、どっちとも転んでもいいような、そういう解釈で。でも残念ながら高校野球で、イエス、イエス、イエスが、最近は出てきませんね。あまり強くないんでしょうか。その代わり今、どっか福島の方のね、なんか効果を見てると、蘇りの死を仰ぐっていうのが出てきて、いいなと思って、一生懸命応援してですね、私はもう非常に中途、耳引きかもしれないけど、PL とかね、天理が出て、早く負けろって、一生懸命に言うんですけど、この、ああいう、キリスト教学校が出てくると、頑張れ頑張れと言ってしまいますが、非常に耳引きでございます。正直に。それとは関係ないんですけども、イエス！で、この場合はね、主イエス様が あなたが言っているそのキリストというのは私のことだ、イエスだ、このイエスがイエスだっておっしゃったわけですよ。すごいね、日本人にしかわからないダジャレです。いいですね、イエス様きっとセンスオブユーモアを持ってらっしゃったんでしょうね。で、これもね、実は主イエス様の生涯を見てみると非常な出来事なんです。異常な出来事です。というのは、主イエス様はいろんな奇跡を行って人々が、ああ素晴らしい人が来た、そしてこの人を宣伝しようと言って、宣伝してはいけない、今この時期に必要以上にこの人がキリストかもしれない、この人がメシアであるというようなことが宣伝されると悪い影響ができる。わかりますね、悪い影響というのは。つまり政治的な指導者を待ち望んでいるこのユダヤの群衆にとって、キリストが来た、ああすごいということで、もうこれはものすごいセンセーションになってしまって、もうその今で言えば参議院選挙だか衆議院選挙にもうトップで当選してしまうぐらいの、そういうセンセーションになってしまう。これはイエス様の本当の目的を曲げてしまうから。イエス様は通常人々が感動して、ああこの人が来る、シッシッ今は黙っていなさい、シッシッ今は黙っていなさいというのが普通だったわけです。でもこのサマリア人の女性についてはどうでしょうか。あなたと喋っているこの私が、この私じゃないんですけどね、このイエス様がそうですとはっきりと宣言をなさった。なぜだと思う。それはさっき言ったように、この女性は正しい聖書が言っているようなメシア感というものを持っていたからですね。だからキリストははっきりとここで、あなたと喋っているものがキリストですよということをおっしゃった。さあ驚いたのはこのサマリア人の女性、この亀を自分のところに置いておいて、そして、彼女は町へ出て行って、皆さん聞いてください、私の恥ずかしかった過去をみんな見通す不思議な人が井戸辺におります。この人を私の心を作り変えてくれました。この人こそ待ちに待っていたメシアだと思います。 皆さん来てみてくださいという宣伝をいたしました。ちょっと皆さん考えてください。この女性は人々と会うのが好きでしたか嫌いでしたか。嫌いですよ。だってちょっと街を通るたびにあの人くしゃくしゃくしゃくしゃ、噂の女性ですからね。ですからもう人々が何か 2,3 人で固まって喋ってると、どうせ私の悪口だろうと想像していた。で実際そうだったわけです。それくらい、まあ、昔の基準で言えば飛んでる女性だったわけです。今飛んでるって言うととても丁寧な言葉ですけどね、外れた女性だったわけですよ。それが恥ずかしさも何もかなぐり捨てて皆さんと言って宣伝をしたんですから、よっぽどこの人は感動したんでしょうね。そして最後に言った言葉が面白いと思います。この人がキリストかもしれません、キリストなのでしょうかと言ったんですね。疑問形で言ってるんです。この人がキリストですと断定していないところが、私はこの物語が何か本当っぽいんですね。あの嘘っぽくない、わかりますね。作った話ならばここでキリストですって断定するんだけど、この人は正直ですから、キリストなのでしょうかクエスチョンマークで宣伝したわけです。で、あのクエスチョンマークをつけるときにも、私たちはあんまり途方もない大ボラの場合には口にも出しませんよね。例えばその辺を歩いているおじさんが、もしかしたらあの人は皇室の一員かもしれないなんて冗談にも言いませんよね。これちょっとあまり、まあ恐れ多いことはないかもしれないけど、あまりにも全然それっぽくないわけでしょ。だからクエスチョンマークをつけながらも、相当程度彼女は確信を持っていた。でも 100% 信じきることはできなかった。なぜ？だってイエス様と話したのたかだか、おそらく私の推測では1時間ぐらいですよ。今まで何にも知らなかった人が1時間ぐらい話して、この人が来たるべきメシアだ、救い主だって確信する方がおかしいじゃありません。だから彼女は相当 99% ぐらい確信してたんだけども、 100% とは言えない。でもそれくらい本当っぽい人だ。そして彼女はその説明を何をしたかっていうならば、私のしていることを全部言ってくれた人だ、言い当てた人だということでキリストを紹介したわけです。でそれは事実なんですね。私のことを全部言い当てた人です。この人は、私は多分 99% の確信を持って言えるけれども、キリストでしょう。さあ、こういう証言って何か私は本当っぽいんですね。彼女が 100% 本当と言ってるのは、自分の人生を言い当てたという点です。さっきも言いましたように、この人は人に知られては困るような恥ずかしい過去を持っていた。できるだけ隠しておきたかった。でもそれを全部鋭く見抜いた。だけどそれは傷をつけるためじゃなくて、それを癒すために過去のことをベールを剥いで、そして自分がそういう生活を送らなきゃならなかった内側の渇きとか苦しみとか願いということを全部知って、それを包んでくださるお方としてのキリストに、イエスに出会ったわけです。ですからこの人はキリストでしょうか、かなんだけど、ほとんど 99% 信じていたわけです。さて、その宣伝は効果があったかなかったか。当然ありました。人々はだってね、こそこそ隠れて、みんなとは違う生活を送っているこの女性が大声を出して、来てください来てくださいっていうもんですから、今日は読みませんでしたけれども、町をこぞってやってきた。多くの者がやってきた。そして、サマリア人たちはイエスのところに来た時、 自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは2日間そこで滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じたと書いてあるんです。これもさっきお話したように私が例えば皆さんが歓迎してくださりそうな例えばある教会に行って特別伝道会か聖会をして2日間とどまってくださいというのはこれはもう当たり前かもしれないけども、彼らがとどまってくださいというのは敵対関係にあるサマリア人なんですよ。そのサマリア人がユダヤ人であるイエスに2日も泊まってください、泊まってくださいという人が宿屋もあげますよ、ご飯もあげますよ、水もあげますよということが全部含まれているわけでしょ。そして彼らは2日間じっくりとキリストの話を聞いて本当にそうだと信じて多くの人たちが信じたと書いてある。これは実は後で使徒行伝、使徒の働きがこのように続くわけなんですけれども、それの伏線、準備なんですね。さて使徒の働きでサマリアに伝道に行って大きな町中のリバイバルを起こした人の名前、神学校を出ていない人でパッと言える人、はい、当たり、今清水さん大きな声で、あ、書いてあるの、あ、それは簡単だ、ああ、ありがとうございます。でも書いてなくても言えた、ちょっと難しい、難しかった、まあいいや、私そこまで書いてくださると思わなかったんで、はい、ピリポが8章ですね、使徒の働きの8章で伝道にいた時に町中が、この救われて喜びに満たされたという記事がありますよね。それはこの出来事のおそらく、5、6年後の話ということは、このイエスのサマリア伝道が十分大切な種まきだったということです。今日はお話これで終わるんですけれども、イエス様って素晴らしいですね。この同じイエス様は私たちの過去のこと、現在のありのままを全部レントゲンで見通すように全部ご存知のお方だ。で、知られるだけだったら嫌ですね。私たちのプライバシーまで全部分かって嫌だなと思います。けどもイエス様は嫌だなと思う形で私たちを知っているのではなくて、そこに秘められているところの私たちの心の叫びとか悩みとか涙とか全部をご存知のお方なんですよね。そしてそれに応えてくださる。だからイエス様は最高です。お祈りします。神様、この最高のイエス様を私たちに与えてくださって感謝します。このサマリア女性が私のことを全部を喋ってくださった人、この人がキリストでしょうかと言いましたように、どうかこの方を主として捉えて歩むことができるように、そしてこのイエス様に包まれ癒されて生涯を送ることができるようにしてください。このお祈りを主イエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。